もう、気がつけばさ、31歳になっちゃってさ、まあ、学生がね、終わってから、ほんとね、あっという間だったなっていうかね、この10年、振り返ってみて、一体ね、何をしてきたんだろうと。まあ、そんな風にね、思えば思うほど、まあ、落ち込んでしまうね。今日この頃ですけど、まあ、毎年ね、来年こそは本気出すって言ってさ、で、結局何もしないで。で、まあ一年がね、毎年毎年過ぎていってしまうと。で、このままね、一生ブラブラ、まあ生きていくのもね、ちょっとまずいかなと。さすがの俺もね、ちょっと思ってさ。で、まあ一年発起ですよ。ちょっとね、学校に行こうかと思ってさ。まあちょっと前にもね、お話ちょっとしたんですけど、まあ家業がね、実家のお仕事が一応不動産屋ということでね、まあ、本当に、親父一人でやってる小さな不動産屋ですよ。ね。借金もいっぱいあって、ね、実家もね、もう、抵当に入ってるぐらいの、そんな不動産屋ですけど。なんですけど、まあ、親父もね、もう65とかになっちゃってさ。多分そんなもんだと思うんだよね。だから、あとね、まあ、働けても5年とかそんなもんよ。そしたらさ、ね、その後、ね、残った借金と、あと、ね、まあ、売っ払えば、借金が少しはね、補填できるんじゃないかっていうね、そういう所有している物件とかさ、これ、どうするのって話じゃない。そこで、やっぱり、ね、息子の俺が、ね、ここで頑張らないと、いかんじゃん。ね。まあ、いかん先ってことだよね。だから、まあ、ちょっとね、資格の学校行って、宅建をね、取ろうかなと、いうことでね、資格の学校、まあ、某ね、有名なところですけども、行ってさ、で、まあ、一回ね、行ってさ、話聞いてたから、まあ、どのコースにするかとかっていうのはもう決まってて、で、まあ、お金もね、まあ、結構高いんですよ。まあ、2月から、ね、2月1日から始まるコースっていうので行こうかなと思ってさ、宅建自体は、試験はね、10月にあるから、まあまだまだね、時間はあるんですけど、もう、ここね、もう何年も勉強なんてしてないから。だからちょっとね、どんな風にね、やっていくのかもわからないからね。まあちょっとゆとりを持って2月からと思ってさ。それで、まあプラン的にはさ、その初心者というかさ、まだやったことない人が、まあ初めてやるプランみたいなのがあってさ。で、まあでもね、安い。っちゃ安いのかもしれない。宅建で学校通うってなる場合、まあ、俺通うつってもさ、普通に仕事あるからね。そんなに毎日毎日学校学校ってわけには無理だからさ。いや、週に一回の学校が、まあ、あると。通学があるよっていうね、プランで、13万円ぐらいだったのよ。でも他のね、そういう通学するような学校行ったらさ、まあ、20万とかね、しちゃうところもあるから、そう考えるとね、いろいろあってさ、その、実際に通学して、で、勉強をそうやって、まあ、授業を受けられるっていうのと、あとは、インターネット上から、授業が受けられるっていうか、まあ、過去のなんか、録画したやつだとは思うんだけどさ、それで受けられるっていうのと、あとそういう、まあ、ポッドキャストみたいなさ、そういう音声ファイルで、まあ、落としてね、講義が聞けますよみたいな、そういう、まあ、いたせりつくせりな感じで、まあ、それで13万だからさ、で、もう、その試験のね、10月までずーっと、まあできるからさ。まあこれでね、ちょっと本気出さないといけないということでね。まあ2月から本気出そうかなっていうところでさ、申し込みしてさ、お金ないですよ、本当に。13万なんてさ、天文学的な数字だよね。本当に。だけど、もう銀行からね、下ろしてさ、下ろしたらもう残高なんて3万円だよ。どうすんだよと思って。俺も31なんだけどさ、31なのに残高が3万円になっちゃうってどうなのって思うんだけど。まあしょうがないね。底辺で生きてますから。だからここからね、本気出せば、俺も脱却できますからね。まあそんなことをね、一発逆転期待してるんですけどもね。まあ逆転したところで、借金まみれのね、ちょっと影を継ぐって形になるのでね、またあれなんですけど。でさ、13万持ってってさ、握りしめてね、行ってさ、もう、ちょっとこのお金でなんとか宅建、受からせてほしいんですけど、つってさ。で、行って、で、申し込みしてさ。で、申し込み書を書いててさ、 まあ、普通にね、じゃあこのコースでこのコースでってさ、で説明聞いて、じゃあこうなりますねって、まあじゃあお金これいくらになりますねとか言ってさ、って話になって。で、じゃああとね、ちょっと今回のね、そのまあ、申し込み当たって、いろんな情報がね、メールで来るっていうの。だから、ちょっとメールアドレス書いてって言われて。で、あれメールアドレス、ま、携帯じゃダメなんですかって言ったら、携帯じゃなくてパソコンの方教えてくださいって言われてさ、パソコンの方のメールアドレス、俺、今思いつくのって、そうだなぁと思って。ねえ、ラジオ、アットマーク、童貞 .net しか思い浮かばねえぞと思ってさ、これまずいなと思って。ねえ、あるよ、他にも。ラジオ宛てもあるし、あと、俺のね、その、パル、アットマーク、童貞 .net って、こういうメールアドレスもあるんだけどさ、もうさ、結局、もう、童貞 .net って入ってる時点でさ、やばいじゃんと思って。どうしようどうしようと思ってさ、メールアドレスわかんないなとか言って、後で変えられますかとか言ってね。で、ちょっとホットメールのね、メールアドレスなんかをね、ちょっと書いて、そんで後でね、こっそりね、ちょっと、ドメインをね、童貞 .net の方にね、変えておこうかなと思ってさ、そんなんでなんとかね、乗り切ったんだけどさ、いや、本当に、こんなね、もうほんとダメだね。31歳になって、ね、プラプラプラプラして、で、ね、ようやく思い越しをね、上げてね、学校に行こうと思ったら、ね、持ってるメールアドレスはさ、もう童貞 .net しかないってさ、もう本当に終わってんなと思ってさ、まあね、そんな中でもね、まあ頑張ってね、ラジオやっていきたいと思いますからね、ちょっと聞いてね、いただけたらと思いますよ。じゃあそんな感じで、今日もやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルです。こんばんは。まあそんなこんなでね、ようやくね、僕も学校行くことがね決まりましてね、まさかだよね。まあ先週とかね、その資格のね学校、まあ申し込みしようかなって言ってたけどさ、ねあのパルが、でまさかそんなねすぐに行動するとはってねみんな思ってると思うんだけど、いやさすがの俺もだよ。もうまずいよ。ね。あのね、だってやっぱりさ、再就職ね、転職とかもさ、考えますけど、俺もう社会でやっていく自信ないじゃない？言ってもさ。だから、そこからね、脱却するってなったらさ、もうないですよ。ね。方法なんて。で、やっぱし理想的なの考えると、本当に、楽な、ね。もう誰でもできるような仕事が一番いいんですけど、その中でさ、ちょっとやっぱし思うのがさ、家とかね、一人暮らしとかで借りたことある人ってわかると思うんだけど、家借りるときってさ、その最後、賃貸契約の、そういう要項をさ、宅建持ってるね、資格持ってる人がさ、読み上げるんだよね。私この宅建持ってるなんとかです、よろしくお願いします、みたいなさ、言って、で、じゃあちょっと注意事項読み上げますから、みたいなさ、そういう人がいるんだけどさ、なんかああいう人たち見るといつもさ、なんかおばちゃんなんだよね。なんかそういうそういう時だけね、出勤してくるおばちゃんみたいな人がさ来てさ、じゃあ説明しますねみたいなさ、いうおばちゃんがいるわけね。だからもしかしたらだよ、宅建取ったらそういう説明をするだけのね要因としてなんか月15万ぐらいもらえれば僕全然問題ないのでね。ね、月15万ぐらいで、で、お客さんと契約するときだけ呼ばれて、ね、じゃあ明日の3時ぐらいちょっと来てもらってもいいですかみたいな連絡が来て、あ、わかりましたみたいな言って、で、行って説明だけして、で、お茶飲んで帰ってくるみたいなさ。そんな素敵な、ね、仕事につけたりしないのと思って。そういう淡い期待も持ってね、その宅建を取ろうとしてるんですけど、カスだな、本当に。ね。だってそうしたらさ、ね、毎日通勤するわけじゃなくて、その契約がある時間の時だけ行って、あとは全部趣味に、ね。もう、趣味何なのってさ、まあ、ニコニコ動画見るぐらいだけどさ、アニメ見て、ニコニコ動画見てだよ。ね。 そんな、あとはその家にずっといるわけだから、ね、好きな時にオナニーができるっていうね。そういう生活、ね、して、合間にだよ。ね。ちょっと手に精子をつけつつ、ね。今度ね、借りてくれる、そういうお客様にね、説明事項をね、待ってお話をすると。そんな素敵なさ、生活ができたら、カスだな、本当にな。ね、そんな風なね、ことも考えてね。だから、まあ、家業を継いだり、ね、する可能性もあるけど、まあ、そういう家業とか継がないでね、まあ、全部、その、物件とかね、全部処分して、で、借金もね、多少なりとも少なくしてね、あとは、もう、気長にね、もう借金の方返しつつ、僕もプライベート充実させつつね、オナニーしつつ、説明するだけの人生。これ結構期待してるんだよね、と。本当に。これが最終目的っていうさ、そんな人生もどうかなと思うんだけど。まあ、そんな感じでね、まあ、2012年ね、やっていきたいかななんてね、思ってるからさ。まあ、みんなもね、今年は何するよとかね、もうすでにね、こういう風に動き出してるよとかね、そういうのあったらね、ぜひね、ちょっとお便りでね、いただきたいと思いますね。一緒にちょっと励まし合ってね、生きていきたいと思うのでね。で、メールの方がね、メールと、あと掲示板でね、お便りお待ちしてますので、で、掲示板の方が、童貞ネットとね、ググっていただくとホームページありますから、こちらの掲示板に、ラジオ用スレその3というね、ところがあるから、そこにお便りいただきますか。あとはメールですね。メールアドレスが、radio@dotei.net、radio@dotei.net、radio@dotei.net ね。こちらまでね、お便りいただけたらと思いますからね。まあ、そんな感じかな、ね。まあまあ、まあ、少しずつね、頑張ってね、生きていかなくちゃいけないですからね。まあそんなのでね、まあ、宅建もね、なんとかね、取れたらいいんですけど、まあ半年で取れるものなのってね、頭が悪いからね、僕はね、とてもね、本当に、まあ、頑張るしかないですね。だから、本当ね、思うのは、このラジオやって、で、アニメ見て、で、ニコニコ動画見てさ、で、宅建するでしょ？もうさ、無理じゃないと思って、そんなに、ね、うまく時間使えなくないと思って、あと仕事もあるわけだよね。だからさ、難しいなとは思ってさ、で、今アニメとかもさ、なんだかんだで15本ぐらい見てるよね。まあ、今回新しいのは13本と、あと、前から続いてるのは2本かな。で、15本ぐらい見てるけど、意外とさ、今期のアニメ、質が良くてさ、始まった本数少ないんだけど、全部さ、なかなか切れるものがなくて、本当に一個ぐらい切った。ブレイブ10っていうさ、やつだけ、もう切っちゃったんだけど、強制的に。だから、あとはでもまだ切ってないからさ、だからどうしようかなと思って。そんな見てる時間ないじゃん。だいたい1日に2、3本見ないといけないでしょ？だから日曜日はさ、もう、こうやってラジオで1日潰れちゃうし、あとは、まあ、週1回ね、そういう風に資格の学校行っちゃうからまた一日潰れるから、そうすると週5回しかさ、ね、見る時間なかったら、そしたらまあ一日3本だよね。いやー難しくないと思って、ご飯時に1本見るぐらいがさ、多分ね、適正なね、アニメの本数だと思うからさ、そうするとやっぱり1週間で5、6本っていうのがね、まあ、一番、精神衛生上いいんじゃないかなと思ってるから、俺もね、なんとかね、今見るアニメをね、半分ぐらいに削りたいなと思ってんだけどさ、なかなか削れないね。だ、まあ、今期はまだいいよ。なんとかね、全部見て、ギリギリになると思うけど、次だよね。春、2012年の春のアニメが、本当にこれだけはね、もうね、絞らないと、ね、いけないかなと思ってさ。だ次回はちょっとね、アニメレビューなくなると思うからね、新しいアニメ始まっても。逆に、皆さんからね、アニメのね、これが面白かったよっていうのね、一個チョイスしていただいて、教えていただいて、それ良かったやつを見るっていうね、逆の方式ね。みんなが良かったっていうものを、ね、見ると。ね、それだったらさ、なんとか6本とかにさ、絞れるかななんてね、思ったりしてるんだけどね。 じゃあまあそんな感じでね、今日もね、1時間やっていきたいと思いますからね、よろしくお願いします。でね、あとね、今日ね、ちょっとね、喋りたかったことはね、まあいくつかあるんで、ちょっと喋ってからのちょっとコーナーなんですけども、ね、お便りもね、ちょっといろいろいただいてるからね、読んでいきたいとは思うんだけど、ね、今週はね、まあ肝臓がね、悪いって話をちょっと先週したんだけどさ、血液検査してさ、したら肝臓の数値がね、まあかなり跳ね上がっていたということで、ちょっとまあ内科とか行ってね、一回検査しなさいよっていうね話がちょっと出てて、で行ったんだよね、家の近くに。まあ結構調べたんだけどさ、家の近くに一個そういうなんとかクリニック的なねものがあって、でそこで内科があったから、まあ歩いてまあ本当に3分5分のところにあるからさ、もうここでいいかなと思ってさ、で電話してさ、なんかちょっと肝臓の検査とかそういうのできますって、そしたらできますよって言うからさ、行ってさ、そんでまあ別その日はね、結局何をしたかっつってもさ、問診っていうのちょっとお話ししてさ、あとお腹を触られてね、でまあ次回ね、まあ血液検査とあと腹部エコーでもしましょうかと、で肝炎とかね、そういう疑いがないかとかね、全部調べましょうみたいな話があってさ、だからそれが2月1日にちょっとあるからね、でそれでさ、まあ次回ねちょっと予約して終わったんだけどさ、その時にさちょっと資料をもらってね、まあ俺肝臓も悪いんですけど、コレステロールね、いわゆるメタボ、ね、になってますからね、完全予備軍というか、もうちょっともう予備どころじゃなくなってるね、メタボ軍になってますからね、だからそういうね、資料の方もね、渡しておきますねって言ってさ、渡されたの。だからね、今日はね、やっぱりちょっと、なんつうの？このラジオって肝臓系情報番組じゃない？基本的に、俺の悪いね、体のね、ところからさ、少しずつね、情報を皆さんにね、共有していくっていうさ、そういうスタイルのさ、情報番組ではあるからさ。で、まあ、この肝臓だったりとかね、その肥満的なね、メタボ的なもので、ちょっと今日はね、ちゃんと有益な情報をね、みんなにね、お届けしようかなと思ってさ。で、コレステロール、みんな気にしてると思うの。ね、ヘルシーリセッタとかね、もう気にして使ってると思うの。だから、ちょっとね、意外なね、コレステロールの高い食事というか食材ね、これをね、ぜひね、皆さんにね、今日お伝えしたいということでね、ちょっとね、目の前にね、そういうリストがあるんですけど、いや、ほんとね、なんでね、これをね、話そうかと思ったのかっていうとね、びっくりしたんだよ。恐ろしい。無知は罪だっていう話があるけど、これはまずいね、と思って。コレステロール値が低い人はね、まあ、別に問題ないと思うんだけどさ、高い人はさ、そうやってちゃんと、制限しないといけないわけ。だから、カロリー制限ってあるけど、まあ、もちろんカロリー高いの食うとさ、また、それはね、太っちゃったりするけど、またそれとは別に、コレステロール。これも抑えないといけないと。だから、まあ、どっちを重視するのって言ったらまたどっちなのかわかんないけどさ、でも俺的には、ね、運動は一応知ってるわけよ。結局、ね、都内に引っ越してきてさ、歩く量が増えたから、まあ、大体往復、ね、職場、うちから職場までね、毎日往復、まあ、1時間10分ぐらいは、歩いてるわけ。だから、運動量としては、そんな悪くないの。だから、カロリーは取ってもちゃんと消費できてるはずなんだけど、ある程度。ただ、コレステロールは、高い人はね、コレステロール摂取量は、1日 300mg 程度を超えないようにというね、ことがあるらしいの。でさ、300mg ってどんぐらいよって話なんだけどさ、まあ、わかりやすく言うと、まあ、わかりやすさがないんだけど、牛乳、牛乳じゃわかんねえな。ね、わかりやすいのはないんだけど、ただ、インパクトのあるね、コレステロール。まあ、大体だからその 300mg を超えちゃうと、やべえよっていう話なんだけど、じゃあ、どういう食事がね、まずいのっていうと、イカがやばいんだよね。スルメイカ。まあ、イカのね、種類もいっぱいあるけど、スルメイカって結構、ね、多分みんな食べてるイカって、大概スルメイカだと思うの。ね、スルメじゃなくてもスルメイカだったりするのね。で、このスルメイカっていうのが、生のやつでね、 2分の1杯。ま、ね、あの表記はパイって言いますからね。イカは。まあ、だいたい 90g ぐらいで、243mg なの。で、スルメ。ね。あの、ほんと、干したね。スルメになってるスルメ。これ、まあ、1枚でっかいのがあると思うけど、これ3分の1枚ぐらいで 40g なんだけど、これでコレステロールは 392g なの。ね。あの、1日 300g しか、300mg しか取っちゃいけないのに、スルメを 40g 食った瞬間に、もう 92g オーバーしてんのね。でもさ、スルメって食うじゃん、みたいな。ね、ビールと、ね、今日酒飲もうかな、つって、じゃあビール買って、つって、あと乾き物でスルメ買って、ってあるじゃん。スルメ食った瞬間にコレステロールね、爆発すっからね。こういうことをね、やっぱしね、知らないっていうのはね、まずいなと思って。だから、ちょっと最近ね、なんか調子悪いなとか、ちょっと肝臓ね、あの、あんまり良くないんだよなとかね、言う人いたら、もう、イカやめなさい。ね、スルメ、やべえからっていうね。スルメとスルメイカね、この辺ちょっとね、気をつけてもらった方がいいかなっていうのと。あとはね、やっぱし、肝臓系、臓器系ね、例えばその、肝とかその、なんだろう、レバーとかさ、そういう肝ね。この辺もやべえっていうね、話で。あのね、まあ、俺ちょっと体調悪くなるとさ、いつも日高屋でね、ニラレバ炒め、ね、食うんだけどさ、あれ、ね、いいよ。栄養価的にはすごくいいよ。ニラが入ってさ。で、レバーが入って、で、もう野菜ね、普通に玉ねぎと、あと、もやしが入ってさ、もう美味しいし、体にいいしって思って食ってたけど、あのね、レバニラ炒めもね、あれ食ったらね、一発でコレステロール 400mg 超えるんだよね。あれと思って、1日の摂取量ね、はるかに超えてるぞつって。だから、今後ね、俺、体調悪いなと思って、レバニラ食ったらね、元気出んのになとか思っても、もう食べられない。ね。本当に、体調良くなってね、コレステロールとかそういうメタボとかなくなったら、食べられるけど、それまで当分食べられないかなっていうね。そんな悲しいね、日々をね、送るんですけど、あとはね、その、卵系ね。卵やべえっていうね。普通の、鶏のね、卵あんじゃない？あれが、まあ、黄身がね、結局、コレステロール高いんだけどさ。一応普通の卵で、1個、260mg、なの。ね。ということはだよ。もう、卵を1個食ったら、1日のコレステロールの摂取量になっちゃうわけ、ほとんど。あとちょこっとね、普通になんか食ったらさ、いっちゃうわけだからさ。卵ってそんななんのと思って。じゃ、ね、ニラ玉とか作るとすんじゃん。卵を2つ3つ使うでしょ？もう超オーバーするわけよ。だから、卵、ダメじゃんと思って。俺最近ね、カツ丼とか好きだったのにさ、もう、カツ、ね。まあ、カツ丼、もう最悪だよね、多分ね。もう、肉と、衣の油と、で、米と、で、卵つってね。高カロリー、高コレステロールってね、無敵のコンボだなと思ってさ、そりゃうめえわと思って。そんなんでさ、だから、まあ、言ったらね、その卵もそうだし、イクラ、スジコ、タラコ。この辺もやばいね。タラコも、なんて、一腹っていうの？その一房みたいなところで一腹なんだけどさ、65g で、228mg のね、コレステロールなの。だからさ、タラコ、一人暮らしとかしたらさ、タラコいっぱい食いてみたいなのあってさ、で、スーパーでタラコ半額だったら半額で買ってきてさ、で、丼に飯持ってさ、で、もう好きなだけタラコ食ったりとかさ、するわけじゃん。ダメだね。本当に、まずいよっていうね。イクラとかもね、買って、イクラ丼食っちゃうぞって。無理だよ。イクラ、20g で、大さじ1杯で 96mg のコレステロールだからね。だから、そんな大さじ1杯とかでご飯食べられないからね、丼。何杯入れんのよって。大さじ10杯だろって。そうしたら 960mg だからね、コレステロール。死んじゃうって話だからね。まあ、そんな話だからね。みんなね、ぜひね、そういうの気をつけてね。食事をね、楽しんでもらったらいいんじゃないかなと思うからさ。その辺はね、ぜひね、まあ、健康だったらね、いいと思うけど、 健康じゃない人はね、気をつけてね、いただけたらなと思いますよ。そのためのね、こういう情報番組ですからね。まあ、活用ね、こうやって、たまにはこうやってね、みんなにね、素敵なね、情報を届けたいなと思ってますからね。まあ、ちょっと参考にしていただけたらなと思いますよ。じゃあちょっとね、お便りもね、いただいてますから、読んでいきたいと思いますよ。ラジオネーム、519番さん。パルさんのラジオを聞いてると、俺も宅建取りたくなってきた。転職考えてるし、宅建についていろいろ調べてみようかなというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうね。ま、ただやっぱしね、やりたいっていうことがあって、で、それで何が、ね、必要なのかっていうのを調べて、そこでなんかそういう資格が必要だったっていうのがね、きっかけで資格を取るっていうのはでもやっぱし一番ね、いいかなとは思うからさ、資格ありきで仕事考えちゃうとね、なんか後々さ、なんか、やっぱしこういう仕事じゃなかったな、やりたいのってなっちゃうとさ、大変だからさ。だから、まあ、もしね、そういうの、これ、まあ、これをきっかけにね、興味持って、で、調べたら、あ、俺こういう仕事したいなっていうね、そういうきっかけになればね、それはそれでいいかなと思うからさ、ぜひね、ちょっとね、調べてもらったらね、まあ、俺も2月から頑張るからさ、まあ、一緒にね、頑張っていけたらね、いいよねってね、話はあるからね、ぜひぜひね、ちょっとね、一回調べてもらってね、自分のね、今後の仕事としてね、ただやっぱし、不動産やってさ、怖えんだよね。なんか、ドキュンが多いじゃない。なんだかんだで。だから、俺やっていけるかなとかね、思ったりはしちゃうんだけどね。あとね、お便りいただいてます。ラジオネーム520番さん。子供みたいなこと言ってんな。つうか、親父に不動産屋の仕事内容とか聞いてないの？不動産、宅建だけで食えるわけないじゃんっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。マジかー。ね。子供みたいなこと言ってんなって話よね、本当に。ね。だそんな生活、だ、言ってもさ、ね、30万、50万、ね、そういう風に稼ぎたいって言ってるわけじゃなくてさ、もう本当にアルバイト感覚で、月15万でいいの、俺は。だ、年間ね、まあ、200万稼げれば、もう生きていけるっていうのはもう分かってるから、もうこれでよくね、みたいな。あとは、いいじゃん。例えば、まあ、これで結婚できるとは思わないけどさ、これ結婚したら共働きにしてさ、奥さんが年収300万になればいいじゃん。そしたら、世帯収入500万なんてさ、なんとか子供一人ぐらい育てていけるよ。ね？ね、甘いよって言われるかもしんない。実際ね、年収300万ぐらい育ててる家もあるわけだから。さあ、それにプラスして200万あればね、まあ、富豪ですよ。ね、大富豪ですよ。まあ、物価の安い国に行けばね、大富豪ですよ、本当に。だからね、まあ、どうなのかなと思うけど。ただちっちゃい頃からさ、よくその、親父のね、職場、なんて仕事場に行ったりとかしてさ、まあ、見てるからね、大体、不動産屋ってどんな感じかなって雰囲気はわかってるよ。そういう、ね、俺も親しんださ、そういう、ものはあるからね。なんだけどね、やっぱり、その、ワンマンな、オラオラな感じなんだよね。全く、俺とはね、ちょっと、と正反対っちゃ正反対なんだけど、まあでもね、まあそういう DNA ついでるわけだからね、そこでなんて不動産屋で食っていけてるっていうそういうさ、もう成功事例がさ、そのあるわけじゃん。でその DNA を俺が一応受け継いでるわけだから、まあ向いてないってわけではないかなと思うし、ね、これだけ俺も引っ越しとか好きだからさ。ね、家とか見るのも好きだしさ。だから、普通に、不動産っていう部分はね、楽しい？じゃあ楽しいと思うの。まあ、いろんなね、見方はあるけど。だって、俺もお金をいっぱい持ったらだよ。ね、まずじゃあ、例えば、宝くじでね、1億円当たりました。何に使うって言ったら、まず、多分、安い、ボロボロのアパートを買うよね、と思って。2、3000万とかで、ボロボロのアパート、ね、6部屋ぐらいのさ、6世帯ぐらいの、ね、アパート買って、で、アパートでね、家賃収入でっていうね、風に考えたりとかさ、するから、まあ、そういう意味ではね、結局、どんな風に、ね、俺が、まあ、生きていったとしても、結局不動産っていう部分は、ね、仕事にするしない関係なくね、結果、まあ、手出したくなるね、そういうものだと思うの。FX からさ、株とかやったりとかしてさ、 そういうやつはやっぱり不動産ね、投資とかしたくなっちゃうね、そんなもんだから、そういう意味ではね、まあ向いてるか向いてないかわかんないけど、まあちょっとね興味はあるかなっていうところでね、やっていきたいかなと思って、まあもちろん宅建取った後にね、その後になんだっけ、なんかそういう物件のね鑑定士みたいな、そういう資格もね、同じような範囲内のさお勉強、まあプラスアルファしたらね取れたりするっていうから、だからまあ宅建の後それね受けてっていうことでねやっていこうかななんていう風に夢物語をね描いちゃう、そんなねいいんじゃない、たまには僕も夢見たってさ、もう人生に夢なんてなかなか見れないんだからさ、見れるとき見ておこうぜって、ね、そういう話よ。であとね、ラジオネーム521番さん、パルさん、アニメ見る時間あったら勉強した方が頭悪いって自分でも言ってたじゃん、頑張らないと、自称資格試験中、資格試験中3年目の俺の兄貴みたいなクズ野郎認定ですよ、ああいった口だけニートどもは、徴兵して自衛隊にでもぶち込まないとダメなんですよってね、答えていただきました、ありがとうございます。そう思います、本当に。だ、俺たちみたいなやつはね、強制でね、不可抗力で何でもね、実行されないとね、なかなか何もしないから、そういう意味ではまあ嫌だけどね、もう強制収容されてね何かさせるとか、そういう風にしないとねなかなか動かないっていうねあるからね、まあクズですいませんって話なんだけど、でもさ、まあ2月からだからね、2月から本気出すからね、つって2月ね、あんま乗らないなみたいな、3月から本気出すみたいなね、そのパターンで、ね、10月の試験でね、試験で本気出すみたいなね話かななんて思うけど、まあちょっとね頑張ろうかなとはね思ってるから、ちょっと温かい目でね、俺とね、あと兄貴をね、ね、資格試験中ね3年目のね兄貴をね、ちょっと温かくね見守っていただけたらなと思いますよ。じゃあね、あとはね、あとラジオ、ラジオじゃないよ、お手紙ねいただいてますよ、お手紙522番さん、どうやってその仕事を受注してくるの、仕事は空から降ってくるわけではないっていうね、お便りいただきました、ありがとうございます。そうね、まあ仕事はさ、まあだから別にね、親父の仕事を継ぐとかって話だったらね、またそのすごい頑張んないといけないし、だけど例えばだよ、そういうよくあるね、駅前とかにあるさ、そういう賃貸とか専門でやってるねところとかでね、だっておばちゃんが採用されてるわけでしょ、説明するだけの、したらね、もうちょっと安いお金でね、でしかも若い、イケメンが雇われるって話じゃない、まあすいませんちょっとハゲてますけど、そういうねところだったら、あとサラブレッドですよ、言ったらね、不動産業界のねサラブレッドことね俺ですから、まあどうなることやらなんだけどさ、まあ、そんなのがあるかどうかもわからないしね、わかんないけど、まあ頑張りたいね、ひたすら頑張りたいというところで、お便りあとねいただいているのが523番さん、世間知らずだなーっていうねお便りいただきました、ありがとうございます。まあね、まあ業界知らずだからね、言ってもねわからないから、大体雰囲気しかわかんないからあれだけど、まあでも僕もね、まあ普通に今いろいろ生きてきましたからね、まあクズみたいな人生歩んできたけども、まあ、それなりのね人生経験ね、何が人生経験だよって話なんだけどさ、まあ普通にね、正社員やったこともあるしさ、あと会社経営したこともあるしね、まあそう言ったらね、まあどうなのって話もあるけど、まあね世間はどうなってるのかなっていうね、最近ねずっとこんなねよくわかんないね、コールセンターの仕事をねもう1年ちょっとやってますけど、この間にね世界がどんだけ変わってるのか全然わかんないしね、社会復帰できるかもよくわかんないしね、まあそんなんでね、まあ、頑張りたいというところだよね。であとラジオネーム525番さん、今ってどんな仕事してるんだっけというねお便りいただきました。まあコールセンターだよね、まあお申し込みが あったお客様に、まあ、何のお申し込みかっていうのは言えませんけども、お申し込みがあったお客様に、ね、このお申し込みで、ね、合っているのかと、そんな確認をして、で、まあ、お話を進めていくというね、ところだから、まあ、営業というよりもね、まあ、結構ね、ちょっと、無理やりね、取ってきたお客様っていうのもいるかもしれないからさ、で、あと説明がね、足りなかったけどそれで申し込んじゃったお客様もいるから、ちゃんとこれで合ってますかと、じゃあ詳しいお話しますねと、でこれでいいですねつってお話を進めるってさ、そういう素敵な仕事よ。でもこんなね、だ結局さ、営業とかだったらさ、いろいろ罵倒されたりもすると思うんだけどさ、だからね、申し込みしてる人に対してお話しするからあんまりそういうのなさそうに思うんだけど、それでもね、本当に罵倒されますから、怒鳴られますからね。怒鳴られた日は本当に死にたくなっちゃうよね。そんな仕事をしてますよ。派遣です。派遣社員ですよ。あとね、ラジオネーム、さくらさん。自衛隊入れる年齢だったらよかったのにね、というね、お答えいただきました。ありがとうございます。自衛隊って、年齢制限あんの？まあ、あるよね。おっさんになってから自衛隊入れてくれって言ってもね、お前体力的にどうなのよって話になるから、ね、何歳までって決まってるんだよね。あんまりね、ちょっとその辺ね、詳しくなかったんであれなんですけども。なるほどね。まあそうだよねってね、話だよね。まあ、自衛隊なんて言ったらさ、俺なんか、みたいなさ、こんななんか、ひょろっとしたやつが言ったらさ、もう、無理だよね。すぐに、ね、除隊しますからね。まあ、まあまあ、そんなもんでしょっていうね、ところだよね。あとはラジオネーム、526番さん。昔は漫画喫茶で深夜バイトしたいって言ってたよなってね、お便りいただきました。ありがとうございます。詳しいね。そう、言ってたんだよね。でも、もう、ね、結局やんなかったよね。意外とさ、募集してたりもして、まあ、面接も行ったりとかしたんだけどさ、意外と大変そうみたいな。まあ、ね、どういうのがさ、大変でさ、どういうのが大変じゃないって人それぞれじゃない。俺はコンビニとかでも大変だって思うタイプだしさ。逆に言うと、なんだろう、多分他のね、いわゆる、俺も普通の仕事で、で、サービス残業が多いんだっていう方が、個人的には、楽な気はするのね。っていうのも、仕事遅いからさ。だから、なんかね、もう、辛いんだよね。全部時間内でやるっていうのが、クズだからさ。だからもうみんなが終わってみんな帰った後で普通に残業代出なくていいからサービス残業してで自分の区切りのいいところまで仕事したいっていうタイプだからさ、だからそういう意味ではね、まあ辛いよサービス残業。俺昔ね普通に正社員で働いてたところさ、月100時間オーバーとかでサービス残業はしてたからさ、まあ、そこまで行くとちょっともうしんどくてね死にたくなっちゃうからさ、その会社辞めるときもさ、ちょっと家業手伝うんでやめますみたいな言ってさ、それで退職したこともありますからね。まあ、なんとも言えませんけど。まあ、だけどね、まあ、人にはね、向き不向きってあるからさ、そういう意味でね。まあ、あとはちょっと俺もゆとりが出たらさ、ねえ、まあ、そういう、ちょっと、興味本位でね、そのバイトをするとかね、週に1回とかさ、週に2回とかでね、深夜ちょっとバイトするとかさ、そういうのでね、なんか、若い女の子と知り合ってさ、なんかよろしくやりたいよねってね、そんなところもありますよね。じゃあまあそんな感じのね、あとじゃあちょっともう一個お便りいただいてるからね、ちょっとこれ読んだらね、ちょっとね次のコーナーも行きたいと思うんですけども、ラジオネーム風数屋さん、パルさんは世間知らずなわけではないと思いますよ。資格試験に関して、他の入試等の、試験と違い、他人を蹴落として受かるタイプのものでは、ものは少ないので、自ら受かるイメージを持って勉強すれば受かります。頭が悪いとか、はあまり関係ありませんよって、ね、お便りいただきましてありがとうございます。そっか。ね。頭が悪いとか、そういうことじゃなくて、ちゃんとやっぱりビジョンだよね。しっかり俺がね、よく言うじゃん。マラソンとかでも、ちゃんと最後にね、ゴールテープをね、切れるね、そんなビジョンを持ってましたみたいなさ。そんな話をね、金メダル取った人はさ、言うから。じゃあ俺もね、そういうことでさ、まあ、ビジョン持ってさ、やっぱしやっていけばね、いけると思うから、ちゃんと手にね、精子がこびりついた状態でね、で、お客さんに、そういう宅建のね、 免許を見せてさ、で、説明している。そんなビジョンね。そんなの思い浮かべれば、いけるんじゃないかな。受かるんじゃないかなと思うからね。まあちょっとね、頑張ってね。まあ普通に、過去問をね、だいたい5、6回ね、やれば、受かりますよって言ってたから、まあしっかり頑張ればね、受かるんじゃないかなと思いますからね。まあなんとか。まあ多分ね、毎週泣き言言いますよ。ダメだこれつって、もう受かんねえよって言うと思うけど、まあ頑張って10月までやりますからね。まあちょっとね、見守っていただけたらなと思います。じゃあね、こちらね、じゃあちょっとコーナーをね、久しぶりにちょっとやっていきたいと思うんですけども、じゃあちょっとね、コーナー行きたいと思います。ポッドキャスト新着レビューのコーナー。こちらね、今、このね、童貞ネットっていうのがさ、ポッドキャストでね、iTunes ストアの、ポッドキャストの方で配信してまして、で、ここにね、レビューとかが書けるんですね。なので、このレビューがね、ちょっと届いたら読んでいこうじゃないかというコーナーで。で、レビューね、いただいた時にはね、評価の方もしていただけるみたいで、星が1から5までね、つけられますよって感じになってますので、ちょっとね、その評価の方と、いただいたね、そういうレビューの方をね、ちょっと読んでいきたいと思いますよ。じゃあね、最近ちょっとね、この辺が溜まってましてね、ちょっと読んでいなかったからね、ちょっとご紹介したいと思うんですけども、まあ、こういうのをね、読んで、まあ、バッシングがあれば、俺は凹みますけど、基本的にね、皆さんね、俺を持ち上げてくれますから、俺気分いいところでね、さらにね、次のステップに行きたいなと思うんだけど。じゃあ、まずね、レビューいただいてます。ラジオネーム、ウーロンさん。ダラダラ感が好き。パルさんと同い年のおっさんです。最近やっと過去分聞き終わりました。通勤時間が2時間なので、1日、2放送分ぐらい聞けて楽しめました。9年付き合っていた彼女と別れて、付き合ってる当時はアニメ決め、オタク決めだったのが、別れたのをきっかけに、アニメやら見出したらハマってしまい、彼女がオタク世界嫌いだったのもありますが、今ではパルさんと同じオタクです。アニメは南家が好きです。自分語りすいません。仕事上リアルタイムで聞けないのでここですいません。これからも応援しています。続けてくださいね、というね、レビューいただきました。評価の方は星5つというね、満点ということでいただきました。ありがとうございます。いやーね、やっぱりまあなかなかね、アニメとかね、オタクとかね、キメって思うと思うよ。だけど、やっぱしその世界にね、足を踏み入れてしまうとさ、やっぱりね、楽しいですから。もう正直ね、まあ、アニメとかね、漫画、ゲームね、楽しいよねっていうね。それをもう正直にね、生きていく。それが一番いいよね。もう、彼女とかね、そういう、今のそういうパンピーなね、ビッチな女どもはさ、そういうね、アニメとかキメーみたいな、オタクキメーとか言うけどさ、もういいよそういうね、そういうクソな奴らはさ、もうそういうのはちょっとね、もう見捨てて、で、もう僕らはさ、紳士的にね、変態の紳士ですから、そういうのでね、しっかりね、オタクの世界をね、満喫したらね、いいんじゃないかと思いますよ。ね、もう過去放送分を全部聞くっていうね、なかなか強敵なね、人ですけどもね、よくね、本当に思うんだよね。よくさ、そうやってなんかね、過去放送分全部聞きましたとかさ言ってくれる人いるけど、例えばだって今163回でしょ、で1回1時間でしょ、ね、まあ1時間以上だけどさ、すごいよねと思って、そんなに俺絶対聞けないもんと思ってさ、まあそんな感じでね、これからもね、やっていきますね。ぜひね、これからも聞いてね、通勤時間のね、少しお供になればなと思いますからね、これからも聞いていただけたらと思います。ありがとうございます。あとはね、レビューいただいてます。ラジオネーム、ミスボラシー犬さん。なんだかハマる。半年ほど前から、ポッドキャストでなんとなく聞き始め、すっかりパルさんの脱力系トークにハマってしまいました。iPhone で通勤時間や休憩時間など暇な時には常に聞いており、 童貞ネットは今や僕の生活には欠かせないものになっています。最近はよりラジオらしくて、らしくなってきて、聞きやすいし、1時間あっという間で本当にいい暇つぶしです。パルさん、これからも頑張ってくださいというね、お便りいただきました。星は5つということでね、みんなね、こんな5つばっかりねつけてもね、なんもね、プレゼント企画とかやりませんからね、ね、なんもちょっと差し上げられないんですけどね。まあちょっとね、こういう風に言っていただけると嬉しいなってね。ところで、まあね、やっぱりみんなね、通勤時間とかね、そういう時間にね、聞いていただいてるということでさ、でもね、イヤホンからさ、ちょっとその漏れ出したね、俺の声とかがさ、隣にね、立っているその女の子、人とかにさ、聞こえた時にはさ、ちょっときついじゃないね。さっきだってもう手についた精子とかさ、そんな話ばっかりしてんだからさ、それまずいよねと思うけど、まあね、そんなラジオでもね、ちゃんと聞いてくれてるってことでね、もう生活には欠かせないものになっていますっていう、そんなお話ですからね。ちょっと病気なんですかねっていうね、ところですけど、まあみんなね、まあ楽しくね、聞いていただけてるんであればね、とても嬉しいかなと思いますからね。これからもね、ちょっと聞いていただけたらね、嬉しいかなと思います。あとは、ラジオネーム、森さん。受けました。ポッドキャストで最初から聞き始めています。面白いですね。こんなに痛い人がいたものかと腹を抱えて笑いました。でも残念ながら、僕はハゲてないし、まあまあモテるし、仕事もそこそこですが、共感できる点も多かったですよ。一番面白かったのは、1回目と2回目ですね。パルさんはこれからも、対面とか、対面でいいのかとか気にしないで、どんどん痛い自分をさらけ出していってください。応援していますというね、お便りいただきました。レビューですね、いただきました。ありがとうございます。で、星は4つというね、ところでありがとうございます。やっぱね、星ね、4つ5つもらえるとね、ほんと嬉しい。ね。やっててよかったなって思いますけどね。ね。でね、まあ、痛い、ね、こんな痛い人はいたものかと、ね。そういうところでね、腹を抱えて笑ってますっていう話なんだけどさ。まあ基本このラジオね、俺がどんだけダメなのかね、俺がどんだけ病弱なのか、ね、俺がどんだけクソなのかっていうさ、そういう話をね、ちょっとしたいっていう、ね、みんなにそれを伝えたいと。で、たまーに、ちょっとね、俺こんなこと思ったんだけどっていうさ、そういうちょっと人生的なね、うん、中学生がちょっと俺こんなこと思ったんだけどさ、みたいな、世界ってさ、みたいな、そういう話をしたくなるっていうさ、そういうラジオだからね、まあ、正しい聞き方だよねっていうね、ところで、まあね、これからもね、聞いていただけたらね、嬉しいかなと思いますよ。あとは、レビューね、最後、いただきました。ラジオネーム、せいちゃんさん。最高。パルさんのラジオを聞いて、自転車乗ってたら、電信柱に衝突してしまいました。すごく聞き入ってました。これからも頑張ってください。応援してます。というね、お便りだ、レビューいただきました。星は5つというね、ことで。いや、ほんとね、みんなね、もう星だらけだね。すごいよ。星3つあればさ、ね、もうS4Rから出られるのにさ、そっからプラス2個でしょ？ね、星1個いくらで取引されてると思ってんのってさ、まあ、そんな開示なんですけども。いや、ほんとね、でもダメよ。こういうポッドキャストとかさ、音楽とか聞きながらね、自転車乗ってるとね、危ないし。今はね、やっぱ自治体によってはね、捕まっちゃったりするからね、罰金とかあるからね。まあ、あまりね、集中しすぎないようにね、周りの音ちゃんと聞こえるような状態でせめてね、まあ、聞いていただいた方がいいかなと思うけどね。自転車乗りながらね、聞いてしまうと、まあ、電柱ぶつかっちゃうからさ、やっぱりちょっとね、自転車乗ってる時はね、控えた方がいいから、ね、これをね、まあ、一回もうぶつかっちゃってね、もう危ない目あっちゃまずいから、今後はね、歩いてる時にね、聞いていただけたらね、いいかなと思うからさ。まあそんなね、怖いですから。ラジオ聞いてて自転車ぶつかっちゃいました。訴えてやるとかね。そういう話になったらね、僕、たまったもんじゃないですからね。だから、まあちょっとね、危ないから。自転車、あとあれだよ。自転車最近、保険とかもね、ちゃんとあるからね。自転車で、例えばおじいちゃんおばあちゃんとかぶつかっちゃってさ。で、おじいちゃんおばあちゃんなんてね、倒れたらすぐ死んじゃうんだからさ。それで、 ね、そういう死亡事故とかになっちゃった時にはね、自転車でも、すごい賠償金とかさ、払わなくちゃいけないんだから、そういうのもね、ちょっと含めてね、自転車乗ってる人はね、ぜひね、そういう、自賠責とかっていう、そういう、保険が普通にあるからさ、自転車保険。これね、ちゃんとね、任意のものをね、入った方がいいっていう、話も、ね、ちゃんとお伝えしておきたいというところだから、本当にね、人身事故みたいなそういうのしちゃったらね、本当に100万、200万じゃ済まなかったりする時あるからね。だから、ぜひね、最近そういう自転車のね、ニュース多いと思うけどさ、歩道を走れとかさ、車道を走れとかさ、どっちなんだよみたいなのあるけど、まあ、今基本的に車道だけどさ。でもね、これでね、やっぱし、なんだかんだでね、車道は危ないからって歩道ちょっと走ったらさ、おじいちゃん引いちゃったとかさ、その時はもう賠償金払えないからね。だから、ぜひね、今ね、自転車乗ってるね、リスナーのみんなはね、自転車保険ね、入った方がいいと思うよ。自転車保険のね、回し物でもないし、ね、自転車保険業界からのね、ステマってわけでもないですけど、ね、ただ、そういう風にね、気をつけた方がいいよねって話もね、ちょっとしたかったので、合わせてさせていただきました。ね、レビューいただきましてね、ありがとうございます。iTunes Store の方からね、こうやってレビューの方ね、いただけますから、こうやって書くことできますからね、ちょっといただけましたら、こうやって読んでいきたいと思いますからね、どしどしね、お待ちしてますよ。まあ、今日もね、もう1時間ぐらい経っちゃいますからね。お別れのコーナーをね、行きたいと思うんですけども、お別れのコーナーは、今日喋りたかったこととかね、あと読めなかったお便りを、つらつらとね、やっていきましょうっていうコーナーなんだけど、お便りがね、多いんだぜ。ね。もうちょっと捌ききれないんだぜっていうのあるんだけど、お便りね、読んで、あとね、ちょっと喋りたいこと喋ってっていうね、感じでいきたいと思うんですけども、お便り、ラジオネーム528番さん、ゲームの専門学校行ってましたよね。言語何できます？ライト系が一通り書けるならすぐに仕事あるけどってね、お便りいただきました。ありがとうございます。言語は何もできないよね。あのね、だいたい一通りやるっていうね、一番ね、ダメなパターンのゲームの専門学校行ったんですけど、ね、どれか一本に絞ったやつだったらいいの。グラフィックとか、そういうプログラムとかね、あとシナリオとかさ、キャラクターデザインとか、そういう絵とかね、そういうのね、どれか一本の、ね、絞った学科に行くって言うんだったらゲームの専門学校とてもいいと思うんだけど、俺のはさ、全部なんだよね。全部やってみようっていうさ、そういうやつでさ、だからまあ、ディレクターとかさ、そのプロデューサーとかになるんであればいいけどさ、やっぱりその前にさ、どれか一本さ、ね、自分で一番力のあるものがある中で、ね、その上に行くわけだからさ、そういうのはない状態でね、なかなかね、まあ進んでいくのは難しいかなってあるんだけどさ、一応、授業としてはね、C 言語があったんですけど、3ページぐらいで挫折したよね。無理と思って。だから、言語できないんだけど、ね、結局、ね、できる言語ってのは、もう HTML ですよ。完全に、もうその、ホームページ。ね、しかもその、HTML だから古いね、ホームページしかね、まあ、ただ見たら、修正してって言われたら修正できるけど、多少なりとも CSS とかね、見ればわかるけどっていうレベルだけどさ。まあ、そのぐらいしかできないから、ね、そういうゲームとかそういうのは、無理かなっていうね。そんな感じですよ。ね、だからもう、基本的に、ダメなやつなんですって話。あとはラジオネーム、風数屋さん、過去160回放送分を全部聞く俺らもすごいけど、160回放送するパルさんはもっとすごいです。1回目放送とは放送スキルも比べ物にならないし、まさに継続は力なりですね。同じように資格試験も頑張ってくださいってね、お便りいただきました。ありがとうございます。さっきからさね、励ましありがとう、本当にね、僕がね、心すぐ折れちゃうのも知ってね、もうなるべくね、励ましてね、盛り上げてね、頑張るようにっていうことでね、そんなね、お便りいただきましてね、本当にありがたいっていうところでね、まあ、俺もラジオね、やってどうなるのって話もあるけどさ、まあ、ラジオ喋りたいんだよね、結局。なんか発信したいの。俺が思ったことを多くの人に聞いてほしいと。 ね、そういうやつですからね、自分大好きですからね、自分クズだけど自分大好き、そんなのね最高みたいなさ、いうのありますからね。だからまあまあ続けちゃうよねっていうねところありますけど、まあ、次もね、まあ200回放送とか目指してねやってはいきたいと思いますからね、ぜひねこれからもね聞いていただけたら嬉しいかなと思いますよ。じゃあね、ちょっとお便りねいただいてるからね、お便り読んでいきますけど、ラジオネーム、さくらさん、今日は生で聞こうかな、この人気っぷりとコメントの量は初期では考えられないよねっていうね、お便りいただきました、ありがとうございます。そうなんだよね、このね、まあ、人気があるかどうか全然全くわかんないんですけども、このね、そのお便りの量ね、本当に最初の頃はさ、まあお便りなかったよねあんまりね、だからもう俺が喋る、もう喋り通すしかないみたいなさ、そんなんでしたけど、今はねこうやってお便りいっぱいいただけますからね、まあ、逆にもうどうしていけばいいんだろうっていうねところはあります。もう全然お便りが消化できないっていうねところあって、でもかといってさ、まあ、自分のねいいかなと思ったお便りだけをさ抜粋してでやっていくっていうのもありなんだけどさ、そうするとやっぱりまあもちろんね、あのクオリティは上がっていくし俺のやりたい方向に絶対行くんだけど、ただねやっぱし全部読んでいくっていうねスタンスだとさ、なんつうのかな、そういう自分のね思ってもないようなさところが発見できたりとかさね、そういうなんかちょっと新しいね何かが生まれたりするのって、やっぱしさそういう無差別にさ何でもねウェルカムで行った方がまあなんだかんだでね発展をしていくかなと思うからね、できる限りね全部読んでいきたいと思うんだけど、でもねちょっとね最近1時間で終わるはずがね1時間半とかねもう2時間近くなっちゃってるから、ちょっとねどうかななんてね思っています。じゃあそんな感じでちょっとねお便りねまあいただいてるからね、まあ読んでいくんですけども、ラジオネーム記憶をなくした日記帳さん、このラジオの教訓、これを聞いている諸君はパーソナリティのようにならないよう過ごそうというね、最近春尾さんね、いつもなんか恥ずかしいね、俺が読んだらちょっと恥ずかしくなるようなねメールをねちょっといただいている方ですけども、最近春尾さんの周知プレイが読まれないのはパルが逃げているからか、僕、俺は地味にパルのネタメールを読む時のあの読み方が好きだったんだがな、そうそう最近ワンオクロックとかラッドウィンプスとかのロックバンドが中高生の間でブームらしいぞ、ソースは俺のメイト、某掲示板だから、パルも、さりげなく女子高生の前でヘッドホンから音漏れして聞いてれば話しかけてもらえるかもよ、女子高生はあのハゲデブチビメガネワンオクとか聞いちゃってるよ、何ああやって音楽聴いてる俺かっけえとか思ってるのウケる、お前はアニソンでも聴いとけってな感じに、女子高生とコミュニケーション取れるからそこから始まる痴漢冤罪ストーキング恋物語だな、胸厚だぜ、あとラジオの時間長くて困ってるなら前編後編に分けてみればというねお便りいただきました、ありがとうございます。そうね、ラジオの時間ね長くて困ってるんだったら前編後編に分けてみたらって話なんだけど、そういう風にねしてる方多分多いと思うんだけど、俺ねあんまりそういうの好きじゃなくてさ、っていうのもやっぱりね一回分っていうのはさ一回で聞きたいんだよね、なんつうの、例えばやっぱしファイルが違うとさね、やっぱ違うじゃん、これを聞き終わったら自分でもう一回さその前編のファイルが終わっね、音声が終わったら、この後編を再生しなくちゃいけないじゃん。この再生するのがめんどくさいんだよね、俺ね。だから、やっぱしもう、一回分は一回で、一回再生をしたら、もう最初から最後まで全部聞けるっていうのがね、一番いいなと思って。嫌じゃん。昔だってカセットとかもさ、ねカセット途中で裏返すのとか、もうめんどくさいじゃん。一発で全部聞きたいじゃん。そういう意味でね、なんとかね、俺はちょっと前編後編に分けたくないなってのあるから、だったらちゃんとね、1時間半で収まる、せめてね、収まるようにやっていきたいなと思うんだけどさ、まあ、できれば本当は1時間だよね。そういう感じでやっていくと、なかなかね、 全部のお便り読んでいくとね、難しいかなと思うんだけど、ね、限界までやっていきたいと。ね、本当に無理になったら、無理って言うからね、それまでは頑張りたいと。あとはね、中でありました、まあ、音楽がね、最近、女子だかわかんないけど、中高生の間でブームっていうのは、ワンオクロックとかね、ラッドウィンプスとかね、その辺が人気だよっていうね、話らしくて。全然音楽最近聞かないね。最近ちょっと聞いたのはあれだね。水木奈々とね、高山みなみのさ、シンフォギアのね、歌なんですけど、あれかっこいいよねと思って。だもういいよ。俺はもうアニソンでいいから。ね。そんなワンオクロックとか、ね、ラッドインプスとか聞かないからさ、わかんないよ、もう若者の曲は。ね、ワンオクロックとかあんま聞いたことないもんな。ラッドインプスぐらいだったら、ちょっと聞いたことあったりとかするし、前、伊集院光さんのね、ラジオの方でも前に、ね、ラッドインプスとかね、流れたりとかしてさ、その時、おしゃかしゃまみたいなさ、そんな歌あるでしょ？あれとか聞いてね、なんかいいなとか思ったりもしたけど、かといってね、別にね、聞かないからね、あんまりね。だったらアニソンの方がいいかなってね、いうところはあります。もうね、カスです。で、あとね、そのね、最近その、ハルオさん、ね、ラジオネームハルオさんからのね、周知プレイのお便りとか読まれないのはね、パルが逃げてるからなのかっていうね、ちょっとお便りいただきましたからね、読みますけど、まあ、知らない方はね、あれですけども、このラジオネームハルオさんって方がね、いつもお便りくれるんです。で、内容はね、まあ、大変な内容ですよ。もう、どうやって読んだらいいのかなっていうね、ものが多くて、俺も、どうしようかなっていつも思ってるんですけど、今日はね、じゃあせっかくだからちょっと読んでいきますけど、ね、途中で切ったりすると思うんですけどね、ラジオネームハルオさん。人間には2種類ある、わかるか？落ち着けボブ、催促するな。わかったよ話すから。その2種類だが、綺麗な女に踏まれて喜ぶやつと、綺麗な女を踏んで喜ぶやつだ。おいおい、確かにボブ、わかるが落ち着いてくれ。そう、その通りだ。ボブが言うように、ブス戦やゲイなど、綺麗な女だけが好みじゃないやつもいる。俺か？もちろん、踏まれて喜ぶやつだ。それも、靴を舐めるね。ペロペロ。ちょっと待ってくれ、ボブ。なぜ俺の股間を見る？え、なんだって？かわいい？俺がか？別に嬉しくないんだからね。何を？ひゃー。なんだって？体は正直だな。だと？別に気持ちよくなんか、ない。ひゃー。違う。今のは違うんだ。もうそんなお便りですよ。ね。もう途中、もう無理です。ね。でも途中で、ね。まあ、続くんですけど、その後にもうさ、もう、天上天下、唯我独尊、南無阿弥陀仏とかさ、そういうね、俺に、ね、言わせて、で、恥ずかしくなっちゃうでしょってね、そういうお便りをね、毎回くれるんですけども、いやもう無理だって、ね。まあ、そんなんでね、ちょっといただいて、まあ、これが、最初のね、なんていうの？序章ですよ。で、その後に、ちゃんと本文があるんですけど。ね、パルさん、こんばんは、ハローでございます。まだ162回目は更新されてないと思いますが、先に、お便り送っちゃいます。どうやら、時間の都合で読めなかったようですが、そういったメールはロストということでいいのでしょうか。でしたら、私のメールはロストだと思うので、メールをもう一通送りました。もし先週のを読んでくれる気が1ミリぐらいあり、それと今週のどっちを読もうかと悩んでいるときは、どっちがより恥ずかしいかで選んでくださいというね、お便りでした。ありがとうございます。ねえ、どっちも恥ずかしいんですよ。先週もいただいてるんです。でも、ね、時間の都合上読めなかったんですけど、ねえ、もうせっかくだから先週のやつもね、読みますけど。先週いただいたね、ハルオさんからのお便りですよ。なんかね、ちょっとカップリングが書いてあるんでね。パル、赤西仁、違うな。フランシスコ・ザビエル、パル、これも違うな。パル、ボビー・オロゴン、近くなったな。パル、シュワルツネッガー、これだ。パルさんこんばんは、ハルオでござる。パルさん、黒歴史から、こんにちはをやってください。黒歴史がないんです、ないですと。 仕方ないな、私が作ってあげましょう。パルのパルパル物語第1話、俺の息子を超えてゆけ。ガタンゴトーン、パル、てんてんてん。電車に揺られながらパルは妄想に浸っていた。朱印して、パルの妄想に合わせて電車が強く揺れる。パルは慣性の法則に任せ激しく腰を振った。ふう、親父元気にしてるかな。パルは故郷のために電車に乗っていた。いや、パルは帰郷のために電車に乗っていた。これは余談だが、パルの親父は魔法使い、かっこ30過ぎても童貞を超える大賢者、かっこ50過ぎても童貞である。しかしここである疑問が浮上する。そう、なぜパルの父親は大賢者なのにパルが生まれているかだ。ちなみにパルの母親はビッチでも再婚者でもないという、生命の神秘と言わざるを得ない。アナウンス、まもなくシータ駅です。お降りの方はお荷物をご確認し降りてください。パル、そろそろか。パルは荷物を確認し電車を降り実家に向かった。パル、ただい。パルが家のドアを開けると、そこには大きな血だまりがあった。パル、一体。血だまりをよく見ると、白濁の液が浮遊していた。この血の量、致死量とかそういうレベルじゃないよな。それよりも父親とお袋は無事か。いや、もう長いんであれなんですけど、そういうさ、まず、恥ずかしい、そして長いね。なのでね、放送時間が長くなって困ってるよって言ってるのにね、恥ずかしいプラス長いっていうのはもうね、まずいから。なのでね、もう長さほどほどにね、して、でも読みますからね、どんなに恥ずかしくてもある程度読みますからね。前も蛇王演説黒竜派とか読まされましたけど、読みますから。ただボリュームはね、ちょっと控えてね。そういう、いいじゃん、産業で俺が恥ずかしくなるようなねところを狙ってちょっと頑張ってもらってさ、ね、さすがにちょっとね、長いのでね、まあ、うまくねやってもらえたら嬉しいなというところですよね。お便りありがとうございました。あとはラジオネーム、音のない森さん、緊中並びに、緊中並びにドキュン、ドキュンショハットのコーナー、かっこ女性解体新書に合わせて同じ時代の緊中並びにクゲショハットを使い、勝手にコーナー名を作りました。候補にでも入れておいてくださいということでね。こんばんは、パルさん、音のない森でごわす。ドキュンのうざさは、僕は学生なので痛いほどわかります。少なからず被害を受けているので、まずドキュンのあるところにスポットライトを当ててみましょう。それは彼ら、奴らに、無駄にリア充率が高いイコール非同定率が高いよって、僕らの敵。しかし戦闘力はノーマルよりもドキュンのが上です。彼らは、躊躇もなく人を殴れるので、不意打ちを顔面に食らい、しかも携帯で仲間を呼んで5人くらいにリンチされるのがオチです。そう、ドキュンは社会的に底辺なのに俺つえーの思考の持ち主であり、いろいろうざいです。まあそれだけじゃないんですけど、僕はうまくディスれないので、パルさん思いっきりディスってください。あと不覚にもなのですが、 NHK で放送されているバクマンで最近出番の多かった青木城に燃えてしまいました。まさか NHK で燃えてしまうとは。パルさんもそういった不覚にも燃えてしまったこととかありますか、というね、いただきました。ありがとうございます。青木城は可愛いね。ここ3話ぐらいで超可愛いっていうねところですね。まず青木さんね、本当にね、結婚したよね。ガッキーと結婚したいけど、青木さんとも結婚したよね。青木さんいいよねっていうね、いう話はありますよ。あとね、ドキュンね、ドキュンうざいって話もね、ちょっとねしたかったんだけどさ、あのね、ドキュンのねうざいのってね、何かなって思うんだけどさ、やっぱしね、声をね荒げる、自分の気に食わないことがあったら声を荒げるっていうのがね、本当にねクズだなと思って、でごねればなんとかなると思ってるでしょあいつら。本当にマジでね、気うせねえかなと思ってさ、でそんなことをちょっと考えてたらさ、ね、まあ、ドキュンってさ、 結構なんつうのかな、その自分がね、あの思ったことがうまくいかないとさ、ね、人のせいにしてさ、なんとかそれをね、あの自分の都合のいいようにさ変えさせようとするじゃない。そういうの考えたらさ、やっぱしあのなんつうの、まあ、ドキュンでね一番多いのがさ、そのできちゃった結婚とかするさね、ドキュン多いと思うんだけど、例えばね子供がね、ドキュンの間に子供ができてさ、で子供が生まれましたってさ、役所にさその出生届とかをさ、出生届出したりすると思うんだよね。そういう届けをさ出した後でさ、あいつら結構コロコロ変わるじゃない。あ、やっぱちょっと変えようぜみたいなさ。だからさ、そういう届け出した後にやっぱりさ子供の名前変更したいとかさ言ってさ、で結局ねこれってもう提出しちゃったら、で受理されちゃったらもう裁判とか起こすっていうかね、そういうあのしないと名前って変えられないのよね。だけどね、さっき出したばっかりじゃねえかよみたいなさ、窓口で怒鳴り散らすドキュンとかっているのかなーなんてね思ったりしちゃうね。そんなね、まあドキュンについてね考える日々なんだけどさ、でもやっぱりね本当にね、もうちょっと穏やかにね生きていきたいっていうのあるから、これあんまりドキュンねやっぱり好きじゃないよねと思ってさ、なんであいつら声荒げるんだろうと思って、いいじゃんちゃんとさ喋ればいいのにさね、声を荒げてさちょっと威嚇してさ、そんで全部話がねごねれば通じると思ってね、あいつらマジでうざいなと思ってさ、まあねそんなねちょっとドキュンにねあのちょっとイラってきてますけどね、あのまあわかんないから、ドキュンの人がねこのラジオ聞いてるかもしんないからね、そうしたらドキュンの皆さんに申し訳ないからね、まあいいドキュンとね悪いドキュンがいるかと思うからね、だからまあ悪いドキュンはダメよってね、まあドキュンは全部嫌なんですけどね、まあそんな感じでね、まあドキュンの皆さんもねちょっとまあ落ち着いたね、生活にね、どんどんまあ変わってってもらえたらね嬉しいかなと思いますよ。あとはラジオネーム小心者さん、時報レオパルドン行きます、グゴゴゴゴゴノーズフェンシングギャー、パルさんこんばんは。リスナーの皆さんの投稿が増えてきて自分の投稿が読まれるかどうか怪しくなってきたので、今のうちにこれを読んでもらおうと思って書き込みました。また初期の頃の放送で紹介していた、夜桜カルテットのジャストチューンは今でも飽きることなく聞いています、かっこいいアニソンがあったらまた紹介してくださいねというねお便りいただきましてありがとうございます。あのさ、俺筋肉マン世代ではあるんだけど漫画よりもアニメだったから、漫画読んだことないからね、だからあの最初にねあった時報レオパルドン行きますね、グゴゴグオゴゴゴノーズフェンシングギャーっていうのがねわからなくて、もうこれで検索しちゃったよね。したらまあそういうね、筋肉マンのねワンシーンでしたけどね、1ページでねやられてね終わってしまうね、そんなねキャラクターがいましたけどね、気になる人は時報レオパルドンでね検索してもらえばわかるかと思います。でね、俺が初期の頃にね放送中にね紹介していた夜桜カルテットっていうアニメのね主題歌のジャストチューンっていうね、まあ、これがいいよとか話したのかな、ね、今でもね聞いて、ね、飽きることなく聞いているということでね、そんなお便りいただいたからさ、俺もジャストチューンね久しぶりに聞いちゃったよね、意外とやっぱしいいよね、全然今でもいいなっていうねそんな曲だったんですけど、やっぱ最近はねあれかな、そのさっきのね高山みなみと水木奈々のねあの歌がまあかっこいいかなっていう感じかな。あとまあこれはまたちょっと別かもしれないけど、初音ミクのさちょっと曲がさ全世界に配信みたいな、200何十カ国に配信とかさ、そんなのがねちょっとニュースになってましたけど、まあ、あの曲もねよくテレビとかで CM でさ Google とさそういう初音ミクのコラボみたいなんでね CM してるから、その曲だからねよくみんな耳にしてるかなとは思うんだけどね、まあそんなのをね最近ねちょっと聞いたりしたりしなかったりって感じかなと思いますよ、ね、またなんかねいい曲があったらね紹介していきたいなと思いますからね、まああんま期待せずにね待っていただけたらと思います。あとラジオネーム506番さん、 仕事中に電車でポッドキャスト聞いてます。さてパルさんも健康管理が必要な年になりましたが、30過ぎると日々の節制が健康を左右しますよ。私も太ってきまして中性脂肪が少しやばいです。それと尿酸値も要注意です。あと食生活がとても重要ですよ。脂っこいものを食べてばかり、食べてばかりもやばいんですが、独身男性が陥りやすいのは、必須栄養素が足りない状況です。鉄分、葉酸、ビタミン B 群などは、特定の食品を意識的に取らないと摂取できません。パルさんは、根菜類や、青物野菜とか意識的に食べてます？青い野菜、キャベツ食ってるよとかいうような知識だとやばいです。マジで外食控えて自炊して栄養管理しておかないと、40超えたら体のパーツはボロボロになって、いてもおかしくないですよ。しかも肝臓が悪いならなおさらです。肝臓や膵臓がやられてしまうともう人生半分終わりですよ。あらゆる楽しみを我慢しなければならなくなりますし、飯なんて好きなものがほとんど食べられなくなりますよ。とにかく今年は体に気をつけて頑張ってくださいというね、お便りいただきましてありがとうございます。いやほんとね、年取ると20代はなんとかなんだよ、30になると急に来んだよね。ほんとに周りのね話聞いてもさ、30になるとみんなねもうボロボロになってくるよね。ほんと人間の体そんなねずっと健康でいられないから。でね、やっぱしそういう食生活ね、まあ、ここがねやっぱしネックだよねと思って、どうしても一人暮らしはね外食多いから、今日も俺だって帰りに松屋だからね、松屋でなんだっけネギ塩なんか豚なんとか丼みたいなさ食ってさ、まあ、こんなん毎日食ってたらねそりゃまあまずいですよねって話だけど、まあもちろんね野菜とかね、そういう根菜類とかね、その青物野菜とか、まあそういうのはわかりますよ。さすがに俺もキャベツとか言ってるわけじゃないからね。ちゃんとほうれん草とか小松菜とかさ、ね、ちゃんとしたそういう旅行食野菜的なね、ものだったりとかさ、そういうのは必要だって思ってるんですけど、まあ難しいよね。なかなかね、やっぱ自炊しない限り、だって、例えばさ、小松菜とね、例えばその油揚げとかでさ、ちょっと炒めたやつとかさ、まあ実家とか暮らしてればそういうのは出るじゃない。でもさ、外でそういうの食べたいっつってもさ、売ってないもんね。だからやっぱし自炊するしかないんだよねと思ってさ、だからそう考えるとね大変だよなと思って、まあ俺もね健康オタク的なところは少しありますからね、まあ分かってはいるとは思うんだけど、でもね行動が伴わないってね、そういうクズっぷりね、ひどいもんですけど、でもねちょっとね気をつけていかないとね、やっぱし40過ぎてからもねもっと大変になっちゃうからってことでね、アドバイスいただきましたからね、まあ、ちゃんとやっていきたいと思います。ありがとうございます。あとはラジオネーム、507番さん、スマタじゃなくてスマホに変えたんですが文字打つのが苦痛です、なんとかなりませんかってねお便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、スマタだったらよかったのにね、スマホに変えちゃったからね、それは大変だって話なんだけどさ、まあ難しいよ。どっちかに分かれると思うんだよね。その画面でね、で普通にキーボードみたいに出してさ普通に打つタイプの人と、あと言ったらフリックっていうの、あいうえよ、あ、じゃあ赤さたなとかさ書いてあってさ、そこでさなんか押して上にピッてやったり下にピッてやったりとかしてさ文字打つってやつあるんだけどさ、俺は普通にキーボード出して打つタイプなのね。でもスマホでねキーボード出して打つとね、やっぱりね指とねそのボタンがねサイズが全然違うからやっぱ難しいよねと思って、だからスマホに変えたばっかりだったらそのフリックっていうのをさマスターした方が早いと思う、相当早くなると思う。で今そういうフリックのさそういうゲームみたいなのもあるから早くなるね、練習できるそういうアプリもあるから、それでフリックでちょっとね頑張った方がねいいんじゃないかなと思う。だってねスマホに変えてここから2年ぐらい変えないわけじゃん、したらね1週間ぐらいねフリックすごい練習して、そしたらあと もうずっとね、1年と11ヶ月ぐらいは、もう快適に暮らせるわけだから、まあ、1週間でマスターできるとは思わないけど、1ヶ月、ちょっと練習してさ、ね、それで、フリックを慣れればね、多分スマホすごく使いやすいと思うからね。まあそんな風にやってもらったらいいんじゃないかなと思いますよ。俺は練習するのすらね、ちょっとめんどくさかったので、キーボードで打ってますけど。まあまあ、慣れればね、そこまでっていう話でもないから、まあ慣れじゃないかなと思いますよ。あとは、ラジオネーム、小心者さん。俺もゲームのバト聞いていた。終わったのはちょっとショックでした。ポッドキャストの何かの賞を取った矢先にも、関わらずスパッとやめる。こんな終わり方もあるんでしょうが、自分はボロボロになるまで続ける方が好きですね。パルさんはそういうこと考えたりしますかというね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうね。なんか、やっぱりみんなね、いろんなポッドキャスト聞いてるみたいでね。俺があんまり他のポッドキャスト聞かないからね、あんまりわかんない部分もあるんですけど、ね。とても有名なね、ポッドキャスト、ゲームのバトさんね。なんですけど、まあ、やめてしまったということでね。だから、まあ、そうやってすっぱりね、急になんだけども、やめてしまうってね、こともね、やっぱし、いろいろあるんだなってところでね、パルさんはね、こういうこと考えたりしますかって話なんだけど、まあ、俺はね、まあ、続けるかなとは思うんだけどね。きっかけはあると思うよ、いろいろ。本当に忙しくなっちゃって、できないとか、例えばだよ、俺に彼女ができてね、同棲することになって、もうこんなラジオ本当やめて、みたいな。女性をボロクソに言うラジオやめて、みたいになったら、俺もさ、ねえ、ラジオ撮るの、女撮るのさ、女撮るでしょ？ね？もうここまで、ねえ、女に縁がなくて、最後の彼女かもしれなかったら、したら俺も女とってもいいじゃないね。そこはみんなで拍手して卒業おめでとうってなるじゃないってね、ところだからさ。まあ、そういうのがあればね、やめる可能性もあるけど、まあ、まだね、全然、やっていこうかなと思うからね。まあ、ないんじゃないねえ。まあ、だらだらとね、まあ、ライフワークとしてね、続けていこうかなと思いますからね。まあ、そういう、俺がおじいさんになってもだよ。ね、やってるから。50年経った後にね、俺が81歳になってもね、やってますよ。ね、もう、童貞とかそういう語ってる場合じゃねえだろうっていうね。だけど、童貞ネット、アットネトラジーってさ、始まると思うからね。まあ、50年後もね、ぜひね、聞いていただけたらね、いいんじゃないかなと思いますよ。あと、ラジオネーム。羊がいる水族館さん。新コーナー案。今週のボディーブロー。コーナー内容、パルさんがこの一週間で特にダメージを受けたことについて粛々とトークするというね、お便り、企画の方をいただきました。ありがとうございます。ね、よくね、ボディーブロー食らってますから、もう本当に一週間考え込んじゃうっていうね、そんなのありますので、ね、せっかくだから、じゃあ今週のボディーブローということでね、まあ、お便りいただいてるからね、ちょっと、ボディーブロー食らったね、お便り読んでいきたいと思います。で、多分、お便りいただいた方ね。なんで俺のお便りが、ちょっとボディーブローで読まれなくちゃいけないんだよって話になると思うんだけど。ね。まあ、これはちょっとね、一回聞いていただけたらと思うんだけども。ラジオネーム、うゆちゆよきつせさん。ね。書いてあるからね。うゆちゆよきつけさんですね。童貞ネットアットネットラジがブレイクできないのはパルさんが弾けていないからではないでしょうか。パルさんの放送は面白いけどエンターテイメントではないのでは、僕は今のままでいいと思う。だけど商品になる喋りではないし体を張るとかのレベルも緩い。去年の放送でリスナーの方が500日のサマーを進めていましたが見ましたか。多分見てないですよね。リスナーとのコール&レスポンスがラジオの基本ではないですか。リスナーからの投げかけはパーソナリティならすぐに返すべきでは。そういったことができる人がラジオだけではなく、リアルでも人気者なんですよ。そういうパルさんの物臭な部分がラジオを3年もやっているのに停滞させている原因じゃないですか。パルさんはもっとバカになって弾けるべきなんですよ。 こんな書き込みをしてすいません。でも面白いと思って友達に聞かせたらつまんねえと一言で片付けられたので悔しくて、パルさんにはもっと頑張ってほしいんです。頑張れパルさん、応援していますってね、お便りいただきました。ありがとうございますね。完全にね、俺のことをね、もう好きでいてくれて応援してくれてる、そういう人からのお便りなんだけど、まあボディーブローになっちゃうんだよね俺にはね。心折れちゃうね。まあ折れないんだけどさ、あのね、まあきちんとね、こうやって分析していただいて、いや俺もね、薄々とは気づいていたので、気づいていたね、ちょっとね、そういう傷口が見えてて、でそこにガンガン塩をね塗り込まれてる状態だったのでね、まあボディにちょっと来ちゃってたんですけどもね、まあ僕の喋りはね、まあ面白いとね、なんだけども、この喋りでね、それ食っていけるような喋りかっていう商品になるのかって言ったら、そういうレベルではないしね、あとはそのリスナーからのね、そういう問いかけに対してもね、ちゃんとコール&レスポンスができてるのってね、物臭は良くないよってね、そういうちゃんともっとバカになって弾けなよって、そうしたらもっと良くなるんだからってさ、本当に熱いさね、お便りだったんだけどさ、いやまあこれもね、俺もいただいてさ、もう思うところがあるからさ、そのね、去年リスナーの方がね、500日のサマーっていうさね、このね映画面白いからぜひ見てくださいとあったんだけどさ、まあ物草坊主ですからね、見てませんけど申し訳ない。なのでね、このお便りいただいたからね、その近くのさ、レンタル DVD 屋行ってさ、一応探したんだけどさ、見つからなくてさ、しょうがねえなと思って、もう俺しょうがないでね、済ますところがクズなんですけど、まあしょうがないよなと思ってね、そんななっちゃってますね。でね、やっぱりね、こういうお便りね送っていただいたきっかけも、友人に聞かせたらね、もうつまんねえと一言でね片付けられたと、悔しいとね話だからさ、だからもっと面白いラジオになってね、またこの友達に聞かせてね、面白いって言わせたい、そういうところだと思うんだよ。だって俺たちもさ、面白い漫画とかアニメがあってさ、友達に勧めたらさ、面白くないじゃんこれみたいなさ、ね、3ページ見てもう捨てたわみたいな話になったらさ、悔しいもんね。だからまあ気持ちはわかるんだけど、ただこのラジオね、万人受けしないからね、本当にもう本当にこのね、なんで本当一部の人にしかね受けないと思うんだよね。まあ受ける人にはとてつもなく受けると思うんだけど、これがねなかなかね狭きもんだから、なんとも言えないけどねって思うけど、ちょっと頑張ってねこれからもやっていきたいと思いますからね、ぜひ見捨てないでね聞いていただけたらと思います。あとはちょっとそこ合わせてね、ラジオネームもぬけの殻のお尻の穴さん、パルさんは初めて、僕は初めて聞いたポッドキャストが童貞ネットだったから、逆に他のポッドキャストを聞いてもいまいち面白いと思えないんですが、パルさんは今のままのスタンスでいいと思うし、回数を重ねるたびに人気出てますって。最近じゃお便りも消化できないくらいの人気っぷりじゃないか。これから資格の勉強も忙しくなるだろうし、あまり気を張りすぎずに頑張ってください。ところで前に言ってた、みんなバスタオルって使ってるってどんな話だったんですかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、ま、バスタオルの話はね、チャットでしますけど、まあ、このラジオでね、慣れちゃうと、ね、他のポッドキャストとか聞いてもね、あまりピンとこなくなっちゃう部分はあるかもしんないけど、特殊だからね、多分ね、このラジオがね、なんとも言えないけどさ。なのでね、まあ、人それぞれだけどね、まあなんとも言えないですねっていう。でもまあ面白いって思っていただいてね。で、まあこのままのスタンスでいいんじゃないかって話もあるから。まあただね、やっぱり常にね、進化していかないといけませんからね。停滞しちゃうと、やっぱりまたあれだからさ。まあ、どんどん上を目指してね、さっきご指摘いただいたところとかもね、全部ちょっと意識してさ、今後やっていかないといけないかなっていう部分だから。そうしていくとさ、またどんどん面白い放送になるからね。まあ、人気もね、さらに出ていくと。本当に人気あるのかって話なんだけどね。まあ、そんな感じでね、ちょっとやっていきたいと思いますよ。で、バスタオルね、みんなバスタオル使ってるって話なんだけど、ただ本当にそのまんまなんだけど、みんなバスタオルってさ、使ってんのっていう。
お風呂入ってね、体拭くときにさ、俺は基本的に、まあ、言ったらそのフェイスタオルとかさ、そのぐらいの大きさの普通の、よくあれでしょ？なんか新聞とかさ、撮ったりするとさ、一緒にもらったりするさ、そういうタオルあるじゃない？本当に、手拭くためのタオルみたいなさ。俺、あれでいつも体拭いちゃってんだよね。なんつうのかな、ちっちゃい頃ってさ、体ちっちゃいからさ、多分バスタオルって使ってないと思う。で、普通のね、こういう、あの、フェイスタオルみたいなサイズのもので、体拭いてるとは思うんだけどさ。で、ここで、どんどん体が大きくなっていけばね、180センチとかになっちゃえば、すぐにバスタオルとか行くと思うんだけど、男の場合はね。で、女の子は、そのバスタオルを巻くっていう習慣があるじゃない。だから、バスタオルに移行するってことはあると思うんだけど、体のちっちゃい男、ね、これ限定になると思うんだけど。でさ、結局、まあちっちゃい頃は、体ちっちゃいからね。で、小学生、中学生ぐらいまで多分体ちっちゃいから、バスタオルにする必要性がないんだよね。普通に、そのフェイスタオルみたいな大きさで、こと足りるわけ。だからこのまま生きてきちゃうと、あんま、ね、結局、だって俺今身長だって163.8センチ ?3.7 とかそんなもんでしょ？だから、そうすると、別にね、このフェイスタオルぐらいの大きさで間に合うんだよね。だから、ま、あるよ。一応バスタオルあるから、で、バスタオル使う日もあるんだけど、ね、タオルがね、まだ乾いてないとかさ、そういう時は、バスタオルでね、使ったりするんだけどさ、みんな、どうしてんのかなと思って。バスタオル使ってんのと思って。っていうのも話聞きたかっただけっていうね。そんな話ですよ。で、あとはね、ラジオネーム。ラジオネーム、たかしさん。てか、ちょっともうお時間結構あれですが、まだ続けますよ。ね、たかしさん。パルさんに相談です。職場で一緒に仕事をしている後輩がいるのですが、仕事中に関係のない話をノンストップでし続けているので困っています。何度か注意したのですが、効果もなく私も諦め状態です。でも一緒に組んで仕事をしなくてはならないので、関わらざるを得ない、追えません、無視し続けるのもほとほど体力を要し大変です。パルさんならこんな相手にどう接しますかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、俺がね、関係ない話をノンストップでする側だからね。まあ、俺がもうちょっとね、うざがられてると思うんですけど、まあ、とは言ってもね、俺もね、やっぱし、気持ちはわかるのよ。俺仕事が遅いけど、ね、遅いから、ずっと仕事してるんだけどさ、仕事中。でも、他の人たちってさ、仕事早いのよ、みんな。だから仕事終わってすることなくなっちゃう時もあるのね。そうすると、俺のところに来てさ、喋ったりするわけ。そうするとさ、まあ、俺でも仕事してるからね。まあ、でも話するんだけど。だから多分同じような状況になっちゃうんだけどさ。まあね。まあ、ただその、後輩はね、まあ、仕事をしてるかしてないかちょっとわからないけどさ。まあ、仕事をね、ちゃんとしてて、それでいてね、関係ない話をね、してくるっていうことであればね。まあ、難しいところだなとは思うんだけど。だから、まあ、例えばだよ。後輩が話しかけてきたと。ノンストップで、関係ない話、もうずっとアニメの話、昨日、ね、シンフォギア見ました、みたいなね。最高ですよね、みたいなさ、話をしてくるわけじゃない。わぁ、出たと。ね、仕事しろよとか、思うかもしんないけど、ね、あ、見た見たって。高山みなみとか、超、ね、バーローみたいなさ、話するわけじゃん。ね。知ってっても途中でね、そいつは止まんなくなってくるわけじゃん。マジ水木奈々の歌も最高っすよねみたいな話ずっとしてくるけど、そこで、あ、やべえ、俺ちょっとこの仕事何時までしないといけないんだったっつって、ごめんみたいなことを言って、ね。それで、あ、そうなんすかみたいな。じゃあそれちょっと終わったらみたいなさ、話になるじゃん。そういう感じでさ、なんていうの追っ払うっていうのね。だから、ちょっと相手してらんないぜっていうさ、ところ。それも、今日中にやんなくちゃとかだったら、別にね、じゃあ、全然、ゆっくりで平気っすね、みたいな話になっちゃうから、逆に、ね、喋ってる時間が、例えば2時半とかだったらさ、やばい、これちょっと3時まで終わらせないといけないんだった、みたいなね、ことを言って追っ払う、ね、とかね、例えば、あ、やばい、ちょっとこれ、4時までに電話しないといけない案件あったんだ、つってね、ごめんね、つって。っ ていうさ、仕事で時間のね、その決められた仕事をちょこちょこ出して、で話を切ると。そういう方法をするのが一番ね、穏便じゃないかなと思うけど、これのね、怖い点は、あの先輩仕事できねえなって思われちゃうのね。毎回、あの人いつもなんかギリギリで仕事してんなみたいな言われちゃうかもしれないから、そこがちょっともろはの剣なんですけども、まあそういう風にするとね、いいかなと思うし、あとは、そのね、後輩に対しても、あれそういえばあの案件、やってくれたっつってさ、ちょっと何時までお願いしたいんだよねとかって言うと、で、その時間まではしっかりやるわけだからさ、そういう風になんか時間区切って、こっちもね、ああ、こんなのあったんだとか、向こうにもこういう風にやっといてとかって言ったりすると、いいんじゃないかなって、穏便にね、進むんじゃないかなって思いますよ。いいのかな?よくわかんないけどね。っていうので、ちょっと一回試していただいてね。で、後輩に舐められましたっていうね、お便りね、いただけたら嬉しいです。あとは、ラジオネーム、レイブルさん。大塚に引っ越ししたんですよね。一駅隣に住んでいますけど、エステ行きましょう。アロマセラピーなんかどうですかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね。まあ、隣の駅っていうところだからね。まあ、どっち隣だかわかんないんですけども。ね、巣鴨か池袋かね、わかりませんけどね。ぜひね、エステに行きましょうって。多分、この間ね、俺メンズエステに行こうっていう、TBC とかね。お試しで行こうかなっていう話をしてたからそれだと思うんだけど、エステって言うとさ、なんか性感エステみたいなね、そんなのをね思い浮かべてしまいますからね、ちょっとね男のね脳はちょっと恥ずかしいですねって話なんだけど、あとはアロマセラピーとかってね、ちょっとおしゃれな雰囲気がね怖いですね。やだよ俺もう TBC とかさね、メンズ TBC とか行った後にさ、アロマのさ、そういうので、なんかリラックスみたいなさ。やばいやばい。そんなおしゃれまずいって、ねえ。まずいまずい。ね、だから、そんなちょっとしませんけど、まあね、ちょっと隣のね、駅ということであればね、ぜひなんか、面白いことね、したいなと思ったらね、一緒にね、できたらね、いいかなと思いますね。あとは、ラジオネーム516番さん。最寄り駅は、池袋か大宮か、池袋か大塚か、それが問題だってね。答えていただきます。ありがとうございます。そうだね。まあ、大塚、ね。大塚なのかな、ここはね。でも、最寄り駅、もういいよね。池袋だよね。俺、もう大塚から降りた回数と池袋から降りた回数だと、どう考えても池袋だからね。てかもう池袋しか使ってないし、あんま変わんないね、距離もね。だから、ね、番地的にはね、大塚なんですけど、池袋、ね。っていうことにしましょう。ね、それが一番いいと思います。世界が平和になると思います。あとはラジオネームレムさん。今日の放送は生で聞きます。明日英単語のテストなので、それをしながら。夜なので近所迷惑にならないようにイヤホン必須で。最後に、勉強頑張れ若者よと校長先生の口調でお願いします。ではではというね。お二人いただきました。ありがとうございます。こういうね。もう、このレベルで、ね、無茶ぶりですよ。もう無理。もうそういうね、できない。校長先生の口調でとかもうわかんないからね。何?それで勉強頑張れ若者よって言うんでしょ?無理だよね、本当に。ね、やらないよ。もう、そういうのやらない。そういうタイプの男だから。もう本当に、やらないよ、やらないよ、つって、結局やらないタイプだからね。申し訳ない。ね、一気しなよ、つってさ、ね、酒飲んでてもさ、一気とか言って、一気、って、無理みたいなさ、話で終わらせるタイプだからね。で、一気しろよみたいな、無理つってね。それでテンションだけ上げて、無理つってね。やめちゃうタイプですから。まあ、そんな風にごめんなさいっていうね。そういうリクエストね、なかなかね、答えられなくて申し訳ないんですけども。じゃあ、そんな感じでお便りがね、読み終わりましたよ。あと、新しい、ね。お便りいただいてます。もう喉がガラガラなんですけどね。ラジオネーム風数屋さん。このボリュームは1時間じゃ無理だよな。やっぱり配信時1時間カットで、1時間カットかける2で2時間放送そろそろ考えましょうかというね。お便りいただきました。ありがとうございます。そうね。本当に。これ前編後編にしないとさすがにまずいのかな、今回は。それか、2時間放送? 難しいよね。でも2時間やるんだったらさ、途中休憩じゃないけどさ、ね、ちょっと CM 的なものを入れたりとか、音楽とか入れたりとかしてね、途中途中ね、2、3分休憩が入るんだったらね、2時間とかいいけど、これ2時間ぶっ通しじゃない？しかもさ、ちょっとでもさ、沈黙っていうかね、ができると俺も怖くなっちゃってさ、喋り始めちゃうからさ、ほとんどノンストップじゃない？途中でさ、お茶飲んだりとかもね、ちょこちょこしてるけど、でもお茶飲んでるそのさ、なんか1秒2秒もさ、やべえちょっと隙間が空いてると思ってさ、もう落ち着かないしさ、喉痛いしさっていうところで、まあちょっと考えていかないといけないよねっていうね。まあ2時間とかにしていくのか、もしくはやっぱりお便りをね、少しまあ厳選してね、こっちで選ばせてもらって喋るかっていうところなんだけどさ、そうするとさ、でもやっぱりせっかくお便りねくれてるのに読まれないって悲しいじゃんっていうね。わざわざだよ。俺だったらめんどくさくてお便りなんて送んないもんね。そこをさ、わざわざだよ。送ってくれてんのにさ、それをさ、ラジオで放送しないってさ、思い上がんないクズって話でしょ。だから何とも言えないけど、ただ長いよね、やっぱしね。まあそんな風に考えてます。あとラジオネーム531番さん、ハルさんは一重まぶた誰に似てるの？イメージが湧かないっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。二重まぶた、あのね、まあよく言えばね、超よく言えばでいいですか？あ、じゃあ悪く言えばの話からいこうかね。悪く言えば、あのあれですよ、チビノリダーですよ。なんだっけ、伊藤なんとかくん、昔のさ、あのドラマの、テレビのドラマの電車男、あんな感じ。あれ結構似てんだよね、俺ね。で、あんな感じっていうのもあるんだけど、じゃあ、超よく言えばね、超よく言えば、まあこれ言っちゃっていいのかな、ね、こういうの好きじゃないんですけど、格闘技のさ、須藤元気って言ったでしょ。須藤元気に似てるねって言われたことがあります。ね。似てないですけど。まあ、多分髭の具合なんだと思うんだけどね。髭と髪の毛が短いっていうね、ところが須藤元気なんでしょうけど、まあ、そんなわけもないです。ね。まあ、そのね、伊藤厚志。ね。まあ、その、電車男。あっちの方が相当近いと思うんだけどね。だって背がちっちゃいんだからさ、まず完全にあっちなんだけどさ。あとは、かけてるメガネがね、すごい太いね、メガネかけてるから、宮川大輔に似てるねって言われることあるんだけど、うん、それ全部メガネだよねってね、話だから。まあ、この辺全部合わせてもらってね。うん、で、ちょっと、伊藤厚志の色をね、濃くしてもらうと、俺っぽいんじゃないのと思って。まぁ、あ、ちょっと伊藤厚志でね、検索して。俺だから。ね、あんな感じですよ。あんま期待しない方がいいと思いますよ。じゃあそんな感じで、お便りね全部ちょっと読んだから、あと今週もういいよ、今日2時間やるよね、あと15分でしょ。ごめんね、もううんざりしてると思うけど、喋るからさ、聞いていただきたいんだけど、今週喋りたかったことさ、まだいっぱいあってさ、まあどうでもいい話ばっかですよ。チンコが今以上に大きくなったらね、困るなと思って。ね、例えばだよ、別に俺のチンコがでっかいって言ってるわけじゃなくて、言ったら日本人の平均の身長よりもねちょっと短いぐらいなの。多分勃起した時の日本人の平均って12センチぐらいでしょ。12センチ、俺何センチだろう、ちょっとチンコ出すしかわかんない。多分11センチぐらいだと思うの俺。9センチか11センチか。どっちかなぁ、ね。相当差がありますけど。ね。多分でも、平均のね、長さよりも1センチぐらい短いのが俺のね、チンコなんですけども。でもそれでもさ、例えばだけどさ、仕事中とかさ、まあ勃起するじゃない、ね、いや仕事中勃起しねえけどって話あるかもしんないけど、あるよね。みんな授業中勃起したりとか仕事中勃起すると思うんだけどさ、その時の、ね、ズボンのパンパン具合ってあるじゃない。これがさ、例えばだよ。ねえ、もっと大きくなっちゃった場合、その、日本人の平均よりも5センチとか長くなっちゃった場合だよ。その場合ってさ、やばいじゃんって。ねえ。だそう考えると、これ以上チンコ大きいと、 困っちゃうよねと思って。今が限界じゃんと思って。このパンツパンパン具合とさ、あとまあしょうがないからさ、ね、勃起したままでもさ、ね、なんかコピー機の方行かなくちゃいけなかったらコピー機の方行くわけだからさ、その時にバレないようにね、あのなんかプリントとか資料でさ、あのそれを前に持ってね、でチンコ隠しながら歩いたりとかするわけじゃん。だからさ、これ以上チンコ大きいと困っちゃうなとか思ってね、まあ、そんな困るような大きなチンコじゃないんですけど、あとはね、なんだろう、他ね、言いたかったのね、そう、今その新しいね、その池袋とまあ大塚の間ぐらいに住んでるんですけども、うちのね裏をねたまたまねこれ通ったらね、真裏にね銭湯があったんでね、全然知らなくて、だからねちょっとこの銭湯に行ってみたいなって、ね、あとねなんか定食屋さんがあったね、一本裏とかなかなか見ないからね、本当に真裏だったんだけどね、知らなくてそんなの見つけちゃったよって、どうでもいい話で、あとはね君に届けっていうさ漫画があるんですけど、アニメもねやってたけどね、ただ君に届けのね新刊がねこの間出まして、1月25日かな、また買ってね読んじゃいましたけど、いいですね、少女漫画ね、いいよ。で、少女漫画でも本当に女にしか受けないタイプの少女漫画と、男にも受ける少女漫画ってあるから、あのね君に届けはねとてもいいです。あとはその今アニメでもやってるちはやふるね、これもすごくいいです。まあこれは原作読んでないけどさ、原作もいいです、いいらしいし、アニメもいいしね、ぜひねちょっと少女漫画とかね読んでみたいなとかって言っていたらね、ぜひねこの辺君に届け、あとちはやふる、あとはね普通に俺がねあの一押しなのは姫ちゃんのリモンですけどね、まあこの辺読んだらいいんじゃないかなと思いますよ。あとはモンハン、モンスターハンタートライ G ですか、 3DS の、ようやくね100時間プレイ時間100時間超えましたから、忙しいんだって、モンハンしてアニメ見てさ、ニコニコ動画見てラジオやって、そこにね宅建が入ってくるんだから、もう無理だよね、もう限界でもね、あともう1クエね終わらせれば一応そのモンハンのもハンターランクってあるんだけどさ、これがねちょっとある一定のね内容をクリアすると、まあ、レベルの方がね解放されてさ、そこまではずっとなんかハンターランクとか7とか8とか7かまでしかないんだけど、そこをねクリアするとね一気に30とか40とかなってね、もうずっとあとはもう青天井でね上がっていくっていう感じっぽいからさ、なんで、あとね一つクエストやればねレベルの方が解放されますよってところまで行ってますね。であとはね、まあこれ女性解体新書かなと思うんだけどさ、昨日ねちょうど夜思ってさ、そんでメモしただけだからねもう読んじゃいたいんですけど、失恋したとかね言っているやつはね、言ってる女ねはもう自分が処女じゃないっていうね、そういうアピールをしているっていうね、そういうクスな女だなっていうね風に考えましたっていうのをちょっと深夜に考えてねメモしましたって話なんだけどね、なんかさ失恋して辛いとかさね言う女がいるじゃん、そういうアーティストもいるじゃんね、失恋してねこの傷は埋まらないけどあなたをずっと思い続けていくみたいな、会いたい会えない震えるみたいなさあるでしょ、もう完全にねいい歳した大人がさ失恋したとかまで言ったらさ、まあ 100% セックスしてるよね、だ片思いがね実らなかったっていう恋だったりとか歌だったらいいよ、じゃなくてさやっぱしそれだったら片思いって表現するけどさ、失恋っていうとさやっぱ付き合ってて別れたとかさ話になるじゃん、で興味さ付きねいい歳した大人がさ付き合ってさセックスの一つもしないのかって言ったらさ、そんなことはないわけだからさ、そんなこと言ってる女はね全員私セックスをいたしましたっていうさね、そういうことを言ってる女ってことでしょ、もうクズだなーと思って、ね、セックスしてる女はクズなんだけど全員さ、もう本当にだからそういうねアピール、ね、して悲劇のヒロイン気取ってるかもしんねえけど、俺たちみたいなね卑屈な男どもはねそういうのを見ると はい、セックスさんこんにちはってね、さよならっていう風に思っちゃいますよねっていう話ですよ。ね、いいのかなこんな話でね。そんな話はしたかった。ね。あとは、ラジオネーム、ちょっとお便りいただいてますね。ラジオネーム、風数屋さん。パルさんは、松山健一、激似です。ね。お便りいただきました。あとね、ラジオネーム、桜さん。俺よりよっぽどイケメンじゃんっていうね。お便りいただきました。ありがとうございます。ねえ、やめてください、そういうこと言うのね。まあ、僕、ね、本当にもうみんなね、伊藤敦史の顔がね、思い浮かばなかったらね、ぜひね、ググって、ね、画像検索してください。あんな感じ、ね。まあ本当だよ、本当にあんな感じだって。俺も電車男見てる頃に、なんかエンディングでさ、ちょっと伊藤敦史がね、なんだろう、駅のホームとかに立ってるね、やつ、そういう映像があったんだけど、やべえ、俺そっくりじゃんと思って。だから、まあ、似てるか似てないかって言ったら、似てると思いますから、ね、似てないってことはないと思うからね。まあ、じゃあちょっと伊藤敦が、ちょっとね、髭とか生やしてるから、ね、もみあげ伸ばして髭生やしてね、まあ髪の毛短くしてますよ。そんで、太いメガネね、宮川大輔みたいなメガネかけてますよっていうね、そういう感じだからね。あと髪の毛薄いですよってね、話ね、イケメンではないよっていうことですよ。あー、そんなんでね、もう今日ももう2時間ね、もう疲れちゃうね、本当にね。喋りたいから喋ってるけどさ、さすがにね、好きなものでもね、やっぱりね、カニとかもさね、カニとか毎食いすぎるとさ、もうカニいいわってなるじゃん。1年カニいいわってなるじゃん。そういう感じだよね。好きだけどっていうね。喋んのいいんだけどね。ちょっと疲れちゃうね。来週お休みかなみたいな。なっちゃいますけど。まあでもね、ここ最近のね、喋りたいことはね、大概喋ったかなと思うから。ね、もう喉痛いね。そんなんで、ね、今日はこの辺でというところでね、もう2時間ね、もう長い、長丁場でしたけどね、ご視聴いただきましてありがとうございます。で、次回のね、放送はいつですか？いつ ?2 月 ?1 月全然わかんないね。違うよね。2月だよね。驚くね。もう1月終わっちゃうんだね。もう、12分の1が終わっちゃうんだぜ、今年。大丈夫か？みんな、いろいろやってるかっていうね、ところもあるから。まあ、その辺ね、もう、2月からはね、俺と一緒にみんなで本気出そうぜっていうところで、次回の放送は、2月の5日の日曜日。また23時からやっていきたいと思います。次回は1時間。ね。今回はなぜか2時間スペシャルになってるけど、次回は1時間でね、やっていきたいと思いますからね。またね、聞いていただけたらと、ね、思います。もうこんな長いラジオ聞きたくないよってね、なると思うから、ちゃんと次は1時間で、もうね、1時間かかんないぐらいで終わりますから。ね、やっていきたいと思いますからね。またお聞きいただけたらと思います。じゃあ、あとね、ちょっとお便りね、最後いただいてるからね、読んでいこうかな。ラジオネーム風数屋さん。伊藤美咲と付き合えるなら、伊藤敦史にでもいいやっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。あのね、伊藤敦史にだけど、伊藤美咲とは付き合いません。だから、良くないっていうね、話ですよ。俺だって伊藤美咲と付き合えるんだったら、伊藤敦史にね、このままでもいいんだけどさ。ね、伊藤敦史なだけだからね。それじゃダメじゃねみたいな話なんだけど、まあそんな感じですよね。なのでね、まあもうよくわかんないんでね。あとはまあ来週もね、まあ普通に肝臓のね、検査やったりとかさ、あとはその資格のね、学校の方が始まったりとかね、また来週もね、いろいろありますからね。なんで、またそんなお話をねしていきたいと思いますからね。お楽しみにしていただけたらと思います。そんじゃあね、本当にね、今日長い間ね、お付き合いいただきましてありがとうございました。じゃあまたね、来週お会いいたしましょう。さよなら。